皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。今日脱温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日はですね、南極の調査のお話、そして2017年度の温室効果ガス排出量の確保値が出たということで、そういうお話をねしていきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初はですね、南極大陸の氷河が急速に融解溶ける、緊急調査を開始したという、報告がありましてですね、これを少し長いんですけどもご紹介したいというふうに思います。気候変動を研究している科学者たちは、南極大陸はとても安定していると考えてきた。しかし急速に進む氷河の融解に関して5年にわたる緊急調査プロジェクトがスタートをしたということなんですね。これは、温暖化が起こって北極の氷がねすごく溶けているっていうニュースはよくありますけども、南極は十分に寒いのでそれほどすぐには影響を受けないんじゃないかというようなねことで、とても安定しているというふうに考えられてきてたんですね。ところがこのプロジェクトとしましてはですね、ロブ・ラーターさんっていうことが中心になってるんですけども、南極大陸、特にスウェイツ氷河で起きていることは世界にとってもとても重要なことだ。スウェイツ氷河が崩壊し始めると西南極の氷床全体が問題に巻き込まれる可能性があるというふうに言っているわけなんですね。これはインタビューの記事で知ってですね、なんか未来は予測できるのかというようなこともね、聞かれたりしてるんですけれども、そういう中でですね、特に、南極大陸スウェイツ氷河で今起きていることは世界にとってとても重要で、最近まで気候変動が氷河に与える影響を研究している科学者が、南極大陸とても安定していると考えてきたんだけど、1990年代の終わりには彼らは自分たちの考えが誤っていたということに気がついたということなんですね。気候変動に対して最も早く変化が見られるのが西南極の外れに位置するスウェイツ氷河ということで、この、氷床の急所と呼ばれてきていたということなんですね。で、これが崩壊し始めると西南極の氷全体が、問題に巻き込まれるというようなことになってているんですが、この、西南極が崩壊する条件に関してはまだ明らかにはなっていないんですね。で、この西南極氷全体はですね、海面を、世界全体の海面をですよ、3メートル上昇させるだけの水量を有しているんですね。で、西南極全体が、溶けてしまうということがもう本当にね、あるかどうかということなんですけども、可能性はあるけれども明確に把握はできていないということなんですね。で、このね、なかなかこうスウェイツ氷河沖の海底における、正確な状況を把握したいというようなことで調査を続けているということなんですけども、この研究論文も、発表がされて多くの注目を集めたということなんですが、このスウェイツ氷河の下にはマンハッタンの広さに匹敵する空洞があるというようなことも、分かったということなんですね。で、その空洞なんかが、棚氷の下にできてですね、多く存在はするんですけども、この、氷河に、あるということで海岸線を後退させているというようなことにつながっているということですね。で、どれほど危ういのでしょうかという質問に対してもはっきりとはやっぱり答えられない。でもこのスウェイツ氷河では20年前から劇的な変化が続いている。流量が増え続け棚の氷はほとんど残っていないということなんで、もしもこの不安定な状況があれ、続けばですね、完全崩壊も避けられないというような、ことになってしまうと、だから本当に恐ろしいということなんですね。で、南極大陸をこう 古くまで、蘇らせれると言いますかね、こうね、見てみるとですね、やはりこうね、いろんな形があって、現在の形になったのは約9000万年前なんですけども、その時はまだ、もっと気温が高かったということなんですね。で、3400万年前に巨大な氷床が、出現したということなんですね。で、この辺りを調査している中で、約14,500年前に、急速な融解が、発生したということが分かっていると。で、最も有力な証拠によると、350年の間に、海面が約15メートル上昇した。100年間で約 4.3 メートルということなんですね。これだともうこのスウェイツ氷河が全部溶けてしまうという、南極が全部溶けてしまうと匹敵するというようなことになるんですけども、こういうことも起こっていてですね、もしかしたらその温暖化がひどいことになると、そういうことが起こりかねないということなんですよね。で、こういうことを察知することで気候変動の予兆を捉えようとしている人たちにとっての警戒警報になるということなんですね。すぐにもう止められるものではないし、そちらに向かっているのには間違いないんですけども、これは一刻も早くですね、温暖化対策を進めて、そういうことが起きない手立てを講じなければいけないということをまた警告されているんじゃないかなというふうに思います。そういう中でですね、ロンドンではまた大変なことが起こってまして、ロンドンの中心部で交通が混乱、道路封鎖の290人が逮捕された。温暖化対策を求めているということなんですね。イギリス・ロンドン中心部で気候変動の危機を訴える活動家たちが道路を占拠して交通が麻痺していると、公共の場で秩序を乱したなどとして約300人が逮捕されたということで、社会的には、ね、本当に、良くない、混乱をもたらすのは良くないということもあるんですけれども、先ほどの、ね、南極の氷が溶けるようなことを、やっぱり心配をしてしっかりと、意思表示をしていこうということで、これは絶滅への反逆と名付けられた抗議運動の一環ということなんですね。これは先ほどの、南極の海面上昇もありということで、絶滅、エクスティンクションという映画です、英語ですね。それに、レベリオンということで反逆するんだ、絶滅は許さないぞということで、道路を占拠して数百人の活動家たちが、ロンドンの中心部に、居座ったということなんですが、警察が移動するように命じても従わないということなんですね。で、これ本当に直接行動ということで、大きなインパクトを与えているんですけれども、ロンドン市民たちね、妨害をしているということにもなってて、これは、なんとですね、33カ国80以上の都市で展開されているということなんですね。で、これ、子どもたち、若い人たちがね、スクールストライキということでやってて、そういうことにもあるんですけども、ロンドンの市長は情熱には共感するとしながらも、やはり、懸念をしているというふうに表明をしているということなんですね。で、この絶滅への反逆っていうのは昨年始まった、ということなんですけども、3つ主張がありまして、気候変動について真実を語る、そして2025年までに CO2 の排出量をゼロにする、進捗状況を管理するための市民会議を創設することということなんですね。こういう動きもあってですね、やはりもっともっと人々が、あんまり迷惑をかけない、形で、しっかりと、意思表示をしていくということなんだと思います。はい。で、そういうところでですね、国内に目を転じますと、2017年度の温室効果ガスの排出が4年連続で減少をしたということで、環境省を発表したというような、報道もあります。で、こちらね、報道の方もあるんですけれども、その、 概要版をねちょっと読んでみます。ご紹介してしまいますと、2017年度ですか、まあ、ちょっとね、2年前になるんですけれども、これ毎年ですね、去年の冬ぐらいには速報値が出て、今の時期に核報値ということで、確定してそれを、まあ、国連の方に通報する、ね、数値が、決定するわけなんですね。でそれが出たということでの環境省からの報告でした。で2017年度の日本での温室効果ガス総排出量が12億9200万トンであったということなんですね。でこれは昨年と比べて、その前の年2016年度と比べて 1.2% 減少したと。で削減目標ね、2020年目標の2013年年度基準年から比べると 8.4% 減少、2005年度と比べても 6.5% の減少ということなんですね。で、実質 GDP あたりの、総排出量は2013年度以降5年連続で減少をしているということで、まあ、効率は、ずっと良くなってきているということなんですね。で、この減少した要因ということなんですけれども、フロン類はですね増加をしているんですけども、太陽光や風力の、ね、再生可能エネルギーの導入拡大なんかがあってですね、エネルギー源の CO2 排出量が減少したということです。そして、2013年度なんかと比べても同じような、要因があるということで、分析はされています。で、2017年度京都議定書に基づく、吸収源活動による吸収量というのも5570万トンあってということなんですね。こちらもなんかも、カウントされているということです。で、これは、まあ1990年からの経年変化であったり、あるいは、温室効果ガス今、7種類の温室効果ガスが京都議定書の削減対象になっていまして、まあ、CO2 以外もね、あるんですが、その、内訳であったり、各部門のねエネルギー起源の二酸化炭素の排出量の、内訳であったり、ということがあるんですが、この排出量の主な増減の、まあ、要因なんかもね、書かれているんですが、産業部門が630万トン減った。これは、まあ、製造業におけるエネルギー消費減単位がさらに改善をしていると。運輸部門が210万トン減ったと。これはマイカー以外の自家用車における排出量が減少したと。業務その他部門、これはオフィスとかね、スーパーとか、まあね、デパートとかそういうところで事業所も含めてですね、これは500万トン減った、まあ、これは CO2 排出減単位が改善をしているということ。家庭部門がですね、ちょっと 0.6% 増えているんですね。こちらの方は、灯油、都市ガス等の消費に伴う排出量が増加をしたということなんですが、これ速報値では320万トン増だったのが、100万トン増にちょっと変わっているということなんですね。でエネルギー転換部門もですね、570万トン減少したということで、事業用発電における排出量が減少したというようなこと、それから、まあCO2 以外の、ね増減の要因なんかもしっかりと書かれているんですけれども、まあ、そのあたりね、しっかりと分析をして、今後どうやっていくかということをね、方針に変えていってしっかりと大きな削減をね達成していかなければ、本当に本当にこうね南極大陸がこうねこう大きな被害をもたらしてしまうような誘拐につながってしまうんじゃないかということで、今日もご紹介をさせていただきました。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。